皆さんこんにちは。
こんにちは。
服飾名人が読む3手先第39回目の放送を始めたいと思います。それでは、いつものごとく各自お名前と近況のご報告をお願いいたします。
はい、高尾です。先週金曜日にですね、まあ、これ言うと今日の日付が分かりますけれども、新横浜でセミナーがありまして、オンラインは300人から参加していただいたようでありがとうございました。内容的にはですね、いつもの持ちネタの次のネタということで、大原則と三原則の間はこんなにも離れてたんだみたいな、もう最近気になってしょうがない話題をやったところ、思い出したらですね、最初にメソッドの話をした2005年ぐらいの時もですね、ポカーンとしてたんですよね。受講者の方ってみんな何の話しとんやろみたいな感じ、それと同じような感じになってたんで、いい意味でこれはこれから じんわり聞いてくるという意味で、高尾メソッド第2章の幕開けというふうに勝手に盛り上がっておりますけれども、さてどうでしょうね。はい、以上です。
ありがとうございます。
前園です。先週になりますが、名古屋で勉強会をさせていただきました。名古屋で多分この高尾先生でご一緒させていただいたんですけど、やらせていただくのは、私は確かに初めてかもしれないんですけど、別になんか悪意があるわけでも、なんか別に感情があるわけではないですけど、こうやっぱり結構緊張感が高いというか、なかなかこう、受けなかったのかなっていうちょっと印象がありまして。
なるほど、そこね。はい。
どうしたらこう受けるのかというところを検討課題にしていこうということで、また高尾先生ともこの間お話したという次第です。はい、
なかなかね、はい、こう、笑いのプロがこの3人におりませんね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。森です。近況というよりは、今日は一つちょっと本の紹介を簡単にしようと思いますが、
はい。
タイトルが、世界一流エンジニアの思考法、うん、牛尾剛さんという方が書かれています。文藝春秋。これちょっと平置きになってたんで見たんですけども、簡単に言うと、牛尾さんって人が今、マイクロソフトのエンジニアの方で、なんか、自称っていうかめっちゃ ADHD やわしや、みたいなこと言ってるんですけども、面白いなと思いながらあれなんですけど、働き方のいろんなことを書かれていらっしゃいます。で、一つちょっと取り上げようと思うのが、マイクロソフトってすごいエンジニアがいっぱいいるわけですよね。で、彼らはすごい優秀だと。で、彼らを見てどうして優秀なのかっていうことがここ書かれてるんですけども、一つそのためになったなと思うのが、彼らはしっかり基礎を時間をかけて理解する。で、最初時間かかっても当然やろうみたいな感じでみんなしっかり理解する。その上で、こう、新たなことにこう習得していく、新たなことを習得して積み上げていくから、理解が早くてめちゃくちゃすごいやつに見えるみたいなことが書かれていてですね。それを今度連載で、高尾メソッドの大原則をしっかり理解することが重要やというまとめ方を今しようとしてます。
はい。そしたらね、ちょっと盛り上がってる僕がそこの大原則のところをやたらと過失してしまって大脱線になってるので、そこをおそらく別回で、別の連載でまとめたいと思います。
あと、結構他にも、アメリカ企業の、まあ、マイクロソフトも独特だと思うんですけども、まあ、マイクロソフトの面白い文化とか、まあ、アメリカ企業、特にホワイトカラーって、ああ、こういう働き方なんだな、っていうのが、垣間見える部分もあったんで、非常に、勉強になりました。おすすめです。
なるほど。買ってみたいと思います。はい。今ちょっと仕事が押してるので、本買って読んでる場合じゃないな。
アマゾン、ベストセラー1位ですね。
はい、
アマゾン。
はい。はい、それではですね、前置きが少し長くなりましたが、今日は自己開示フィロソフィー会第3回目ということで、はい、いよいよ皆さん、はい、お待ちかねの高尾先生の会がやってきました。
まあ、お待ちかねのほどの面白い内容になるかどうかわかんないけどね。
結構高尾先生さっき言われたみたいに、すでにいろんなところで書かれたりするものがあって、ちょうどいただいてたリンク、これまた詳細欄に貼っておこうと思いますが、2021年1月の記事ということで、はい、ちょっと略歴が書かれてる部分 もありました。
新日本法規出版さんでね、別の、弁護士、社労士とトリオで書いた本が、まあ私ちょっとずつしか書いてないんですけど、の時の、出版社からのご依頼で、まとめたものですので、今の多分、僕の名前と新日本法規出版か、一応法縁っていうなんかコラムみたいな感じなので、法律の方に、縁は何の縁って言ったらええんかね、草冠に三髄がついたような縁みたいな なんか難しいやつ。
まあ、はい。
ひょっとしたら方言って入れて出るかもしれません。
はい。
はい。まあ、リンク入れてもらえるそうなんで、リンク送ってみてください。はい、特に危ないものは出てきませんので。
この方言の、あれって、その、健康管理は従業員に任せなさいの最初の方に書いてある、2つの健康管理のところに書いてある、その、なんていうか、前期、中期、後期みたいな、あ、初期、前期、中期、後期か。
うん、
この辺と同じような内容でしたっけ？そうでもないのか。
どうなのかな？なんか、いつぐらいの、もっと、
ちょっともうちょい前からって感じ。
ああ、確かにそうです
ね。産業医になる前ぐらいからちゃんと書いてあるから。
うん、
はい、あれの、こう、対する自分の記憶をたどってのこう振り返りで言うと、
はい、
なんか小説家にはねなりたかったんだよ。ずっと
これ先ほど突っ込もうと思いました。突っ込みがたい。未だ小説家の肩書きはどうにか得られないものかとは思っている。
そうそう。だから僕の肩書きは大学准教授か産業医かなんだけど、できたら小説家にはなりたいね。本は出せたんだけど、小説、うん、なんせね、小学生の時に原稿用紙50枚を超える60枚ぐらいかな、大作を書いてた。
うん、
めっちゃ面白くない、ヒーローものみたいな書いてた記憶あるけど。なんで小説、あの失楽園ですか、渡辺淳一の小説を、大学受験の頃に読んでおりまして、で、お、医者になれば小説家になれるかもしれないと安易な考えがあったんですが、それは渡辺淳一の才能の問題であって、僕は医者になっただけではちょっと小説家にはなれなかったですね。
しかしその小説の体裁でこう次本を書くっていうのはこれはあり得るんじゃないですかね。
おお、それはゾノ先生がテイストを調整してくれるっていうことですか。あ、小説って3人で書いたしないね、あんまり普通。
短編集になっちゃう。
まあなんかよく、あの、最近でもたまにありますよね。エッセイでもないし、その何かこう、話をこう、何か伝えたいメッセージがあるときに小説の体裁を取っているというような本は。
そういえば、向井蘭先生のポッドキャストで、同級生で法学部の教授の先生かなんかは、小説じゃないけど、なんかそれっぽい、その、やや読みやすい、こう小説仕立てのなんか書いてるっていう、で、いっぱい書いてる。で、その先生は、本を出したいから弁護士になったって言って
た、ね。似たような感じですね。
はい、ます、あります。確かに。
ちょっとじゃあ、本来というか、ね、触れていくと、先生ずっと岡山ってことでいいんですか、これは。
ずっと岡山ですね。昭和46年、
はい、
1971年、
はい、
安永法よりは1年先輩かな。
はい、はい、はい、はい。
ちょうどね、昭和46年に合併した、当時がなんか昭和の大合併っていう時だったのかな。新岡山市の端っこの方で、総社市倉敷市の境界あたりで、すんごい、あの、田舎です。で、
どれぐらいの田舎間ですか？
電車が、はい、ところが電車じゃなくて、ディーゼル機関車で、汽車と呼びますけれども、汽車が1時間に1本。で、終電は10時40分みたいなね。そういう、ちょっと不便で、まあ、田んぼが広がるような、おりました。まあ、ちょっと引っ越したりはしましたけど、まあ、長かったのはそこですね。
は
あ、
はあ、はい、岡山もね、あの街を越えると結構田園風景が広がってますもんね、南の方とか。
で、今の岡山を出たことがあるのは、
はい、
おそらく、まあ、丁寧に転出転入とかやってないんで、それはまあさておきまして、ちゃんと外にいたのは岩手医大のリサーチレジデントで、うん、大学院を終わった2000年の9月から、岡大の助手になる2001年の3月末までは岩手に明確にありました。
No.
その前ぐらいになんとなく神戸にマンションも借りて産業医活動をやや独立系として、なんでしょうね、節操なくやってた時期がありますので、まあ、神戸のポートアイランドに住んでた時期も
あると。
あるということです。
はい。はい、
でもあと岡山です。はい、ずっと岡山。
どういう学生だったんですか、中学高校。
自主性は、
あの、まあ、まずはね、そこで言うと、僕の履歴書はですね、岡山中学、岡山高等学校、岡山大学っていう、まあ、超つまんない履歴になっておりますね。で、岡中岡高っていうのは私立の中高一貫の話、うんうんうん、一応ですね、灘高の姉妹校っていう大層な触れ込みで生まれた学校でありますが、うん、まあ、今はちょっとそんな面影もなく、
あ、そうなんですね。
自由なんとかっていう学校のモットーはですね、なんと私が卒業した後にちょっと変わってる気がしますが、モットーは知らなかったけど、ちょっと良くない感じの勝手自由な、あの、 やっぱで、僕3期なんで、できてすぐだから、学校の先生側もまだ方向が見定まらないうちに、なんか僕らの方が勝手にやっちゃったっていうか。
お
ぉ、そうなんですね。校風が変わった最大の理由は、中高一貫男子校だったんですけれども、知らんまではなくても知ってますけど、共学になってると、教員もね。はいはい、まあ、ただ、共学になったことの喜びを、岡山中学高等学校で検索して出てくる有名人の一番が、元 NHK アナウンサーの井上朝日さんですか。会ったこともない、会ったこともないっていうか、あんまりどの方かもよくわからないんですけど、まあ、有名人みたいですね。女性です。はい。
へぇ、岡山中学、岡山高校なのに私立なんですね。私立
です、ね。私立です。はい。私立です。はい。
え、どういう学生です
か。あ、どういう学生。
やっぱり成績がもう抜群に良くて。
まあ、成績は、まあ、一桁ぐらいにはちゃんといました。
ああ、でも、なんか授業真面目に受けない系っていうんですか、ね、そんなことは
まあ、いや、聞いてたけどね。うん、挑発にしてましたね、それは。中学のどこからか。
挑発。
それは、なんか、当時、普通の公立に行くと、生徒手帳、なんて、就業規則じゃなくて、なんていうの
校則？
校則か。
はい。
校則で、挑発禁止とかが流行ってた頃なので、流行ってたってか当たり前だった頃なので、書いてなかったんで、まあ、よくないやつやね。最近俺がそんなあかんって言ったやつ、書いてないからやっていいってことちゃうやけど、挑発にしてまして、
挑発。
中学の卒業式か高校の卒業式か忘れたけど、教頭先生に紙を持って、なんか振り回された
曲です、ね。おー、昭和ですね。
ちょっとね、なんですかね。
なるほど。
進学校になりたかった学校なので、学校が。成績がいいやつには文句言えない風があってね、先生が。で、それに対して教頭先生がお怒りになられて、言わなかったけど、その学校書きのところはね。お前成績いいだけでないしでもいいと思ってんじゃねえぞ、みたいな態度でブンブンやられましたね。
なるほど。はい、
まあ、なんだろう、大学受験って当時は、センター試験元年です、そういえば。
また、
共通一次がセンター試験になり、またなんか協定って呼ぶそうよね。だけど、なんか変わった。大学入試センター元年なんだけど、まあ何が言いたいかったら、あの当時は完全に記憶力勝負の、一次と二次なので、大学に受かった後に高校の同窓会向けに、グラディウスより簡単っていう寄稿文を寄せて、めちゃくちゃ、浪人した同級生に怒られたっていうね。わかります？グラディウスって。まあ、要するにシューティングゲームですけど。ああいうゲームって。
インターネットなくてよかったですね。
え？
いや、インターネットなくてよかったですね、ほんと。
え？ああ、インターネットあったらね、炎上してるね。同窓会報だけだから、あれ。誰かが怒って載せたら偉いことなのね、今だったら。え、わかる？グラディウスより。
グラディウスわかります、わかります。ファミコンでやってました。
で、あれって上に敵が出てくるじゃない。で、パワーアップしてミサイルとかやるじゃん。で、次下行って、みたいな。なんか、もう出てくる順番決まってるから、覚えてやるっていうね。うん、で、グラディウスが、八面だから解けるぐらいの記憶力あったら、大学入試は簡単とね。グラディウスより簡単って書いたら、まあ、怒られたっていう。
すみません、その中で言うならば、ちょっと噂で聞いたのが、高尾先生は映像記憶をお持ちだと。
あ、フォトメモリーね。はい、なんかよく言うところの、まあ、ドラえもんの暗記パンみたいな。そこまでじゃないと思うけど、若かりし頃は、割と、こう、パッと見たものを、こう、なんとなく、こう、記憶に留めておいて、後から引き出しから出せる感はあったけど、最近はもう全然ダメですね。もう人の名前がもう全くこう出てこないという。
なるほど。
フォトメモリーってすいません。どんなもんですか？映像で
記憶して、
言語化せずにもう映像で記憶してあるっていう感じですか？
なんか本を、まあ、パラッとめくって、そこに書いてあることをなんとなく覚えておくと、読んだわけじゃないけど、なんかもう一回あの辺にこんなん書いてあったなっていうのを、こう、イメージから多少よ。多少こう引き出せるみたいな。
なるほど。
もう、記憶力の良さみたいなのは、もう50も超えると見る影もないですけどね。
そう、
まあ、そんなもので勝負はもうできないという感じで、
ね。なるほど。大学時代はどんな感じだったんですか？
大学時代はですね、
はい、
ゴルフ部に入ったんですけど。
ゴルフ部、はい。
こううっかりですね、その前に、これはまた言ったよね、最大のある先生に、ヨゼミでかぶれて、医学部は運動音痴ばっかりだから、普通に運動できたら、なんか、クラブいっぱい入ったら大活躍できるとか、ほんまかなと思いながら結構騙されてて。ボート部も、なんか、体作りになりそうだから、入ろうかなっていうか、
めっちゃ
入れっていう感じを受けて、うっかり入るって言ったんだけど、なんとなく、 まずいというのをちゃんと感じて、そのだってボート部って朝5時に起きて毎日漕ぐみたいな生活だったんで、なんかものすごい怒られたけど、それもあのごめんなさいしてゴルフ部だけにしましたけど、ゴルフ部と学生会と学生自治会ね、うん、あとはあのアップルですよ、マッキントッシュにこう随分とこう、こうハマった大学生活でございました。
お
髪は、入って割と早いうちに切りました。最初は会員してくれたの軽音楽部でしたね。軽音部？軽音部。学部じゃない。
なるほど。それで、サクッと先に進めていくと、はい、そもそも、大学入った時は精神科医になりたいと胴上げされていて、その後、
あそうね、
学部の、なんかいろんな、選ぶんですかね、あの学部で、学生のうちに何かに行こうかな、みたいな
話。いや、選ばない。あ、いや、そうか。卒業時に医局を選んでたのか。
はい、
そうか。
卒業時に医局を選ぶ。うん、
そうそう。ただ、そうかな。選ばないって言ったのは、臨床研修の2年間は、うん、選ばなく、それも変わり目だったのよね。
ほうほうほう。
昔はストレート入局って言って、まさに卒業時に、もうほぼほぼ決めてたんやけど、うんうん、ちょうどそのタイミングから、臨床研修義務化の走りというか、だから同級生はストレート入局してるんだけど、うん、僕はいろんな診療科をローテーションするスタイルの臨床研修、だから今の多分臨床研修と近いような形でやったんだと、うん、ただ入局という意味では今の衛生学入ってたんで、
あその時点で
だから臨床そのままやり続けるっていう可能性はまあないだろうなという形でやってたんで、ね。
じゃあ先にそうなると衛生学教室に入ってたのはなんかあれだったんですか？
それはね消去法だったよね。
ほうほうほう。
割と単純に興味のあった診療科は、
はい、
まあ6年間勉強した中で言うとね、やっぱ王道の内科もいいなと思ったのと、あとはちょっと、まあ、パソコンチックっていうので、まあ今もそう思うけど放射線科とかね、うんだまあ、あと衛生学は、まあ、3択に入ってたのかどうかわかんないけど、王道の内科は、やっぱり、ちょっと、こねないと、これはダメだなと。要するに、過競争の領域なので、もちろん本人の努力も非常に必要だけど、プラスこねないと、なんか、残らないだろうな、と思ったし、開業するっていう気持ちはなかったので、まあ、昔なので、それぞれいろんな科は勧誘と称して、食事に連れて行ってくださるんだけど、まあ、衛生学に行って、まあ、こんなことをやりたいって言ったら、君が受け入れられる診療科は衛生学以外にはないって言われて、今思うと、まあ、確かにそうだなという気がしますね。まあ、内科も、まあ、入れるなら入れてくれたとしても、いずれ、なんかもうそういうなんか、もう好き勝手、なんか、わけのわからないことやるのやめてと言われただろうし、放射線科はどうなんだろうね。放射線科はもういろんなパターンありますけど、うん、今画像診断って AI 化が進んでるので、うん、なんか、これもカットかなと思いますけど、まあ、画像診断は医師がやるもんじゃない、AI がやるもんだみたいな感じで、どこかから言い出して、もうなんか早い、言うのが早すぎて怒られるみたいなパターンはなんか、ちょっと想像がつく気がしますね。
その、すみません、何をやりたいってその衛生学でおっしゃられたんですか？
何をやりたいって言ったんでしょうね。それはよく覚えてないんだけど。ただ、今日もちょっと講座で、まあ、研究会の担当して、だいぶ世代が若返って、昔の、講座の歴史を知らない大学院生が増えたので、うんうん、当時の話をしましたけど、僕が入った岡山大学衛生学は当時、現役衆議院議員の先生が2人おられて、うんうん、もちろん医師、技師って議員さんっていうね。で、岡山大学医学部政治学科って呼ばれてたんで、そのお一方が、まあ仲間言ってもいいんだろうけど、中桐慎吾先生って言って、自治労の、自治体の、労働組合のね、上部団体の、自治労の顧問医っていうポジションを5時で作られて、だから僕がよく言ってるんじゃない、組合の顧問医やりますよっていうね、まあ、それを体現されてて、で、自治労の100万票の組織票で、比例区で議員になられて、まあ全部その通りかどうか知らないけど、 で、その後、上野光雄先生が、まあ、今も顧問されてると思いますけど、上野先生が後出るというね、もっぱらの噂だったんで、じゃあ空いたら僕そこに収まろうかなっていう、ちょっと目論見もあったりして、医学部政治学科進学って言われても、まあねって言ってたんだけど。だからまあ、なんだろう。ちょっとこの言い方難しいところなんだけど、一人一人の患者さんを自分で丁寧に見るとか、うんうんうん、一人一人の従業員に産業面談として、こう、対峙するとかじゃなくて、仕組み作って、なんか、こう、ガサッとやりたいなっていう、タイプだったのはもうその時からそうなので、
うん
まあ、それは確かにどの診療科に入ってもできませんよって合ってませんよって言われるのもまた確かにその通りかなっていう。
なるほど。
はい。そう振り返らせてもらうとそこからもう今へのルートができてたというのがよくわかりました。
なるほど。すみません。じゃあそこで伺いたかったのがもう一つは衛生学にいらっしゃった二つ目の先輩っていうのが
大津先生ですね。大津先生と一緒に産業医の初級一緒に研修会行ったり、作業環境測定士を、まあ、同じ、一緒のタイミングで取ったことがあるんだけど、こういうの取るかとか、あと、今はもう執行しましたけど、日本健康スポーツ医とか、そういうのをやるのと、あと、それぞれの産業医先、当時は全然、もちろん契約一緒にしたりはしてないので、それぞれの産業医先のこう問題、というか、まあ、お困りを共有して、うん、まあ、言うとこの事例検討会みたいなのを、ちょっとまあ、カジュアルにやったりしてたかなという気がしますね。
ただ、その意味で言えば、当時はまだ、まさに、あれですよね、さっきの前期というか、医療的。
まあまあ、それしか知らないから、ね。
時代ですよね、
うん。で、情報もないんでね。で、いつも恨み節の、インターネットができ始めた頃なんで産業医学推進研究会見つけて電話したら、うん、あ、3位大の卒業生以外入れませんって県もホロに断られたっていうねだから、産業医マニュアルとか、普通の法令の解説本みたいなやつしかなくてでも本当にある意味なんかマイウェイ産業医だよねみんな特に情報のない3位大以外の大学の先生はみんなそうだったと思うけど
なるほど
なんか僕その大きな本屋とか行った時にその産業医の先生たちが読みそうな本のコーナーを探していくんですけど、
うん、
本棚がすごいやっぱり小さいですよね。
まあそりゃそうでしょうね。
なんか当時とかってその書籍とかもそんなにやっぱりなかったんですか？
あ、もうだからその産業医マニュアルというまんまみたいなのと、まあほとんど中身一緒でタイトルだけ違うのが2冊ぐらいしかなかったと思うかな。本当に。
それはその産業医の仕事はこういうもんですよみたいな。のがもうなんかマニュアルとして書いてあるような。
まあだから、法令の解釈みたいな。法令解説本みたいな感じだよね。だって、労働安全制度で健康診断やることになってますと。で、項目はこうです、みたいな。で、これやったらこんなことが起きる。ほんのちょっとだけ書いてある感じで。ほとんどは、もう、労働衛生行政の説明本みたいなね。あとは、まあもうちょっと、最大の先生方出されてももちろんありましたけど、入試もやっぱり、ものによってはね、出版社に直接だったりとか、いろいろ、まあそういうのもいろいろ買いましたけど、なかなか、こう、情報は非常に少なかったですね。
で、ちょっと多分、その、切り替わりみたいなとこと違う見え方なんでしょうけど、この人生の転機的な出会いとして書かれてる3人の先生は、どう、それぞれどういう感じの、あれですか？
はい。産業医としての、こう、うん関わりはもうやっぱりもう安西勝弁護士人に勝る出会いはないっていう感じで、うんうんうんまあ、これは例のインターネットの法演にも載ってますし
これは気になって安西先生に出会う前からその業務的な観点は持ちで
いや安西先生2005年ぐらいだと思うんでははまさに大原則作るか作らんかぐらいの時かな、
うん、
安西先生もすごくてそのまさにさっき出てきた岡村の結婚式で出会った、本ちゃんっていうのがいて、
うん
まあ、本田くんなんだけど、
はい、
本田くんが、異業種交流会をやってて、
ははは
異業種交流会の仲間に中木戸くんがいて、中木戸くんが当時、銀座の8丁目になんかキラキラしたビルがある本社のね、まあお勤めで、で、なんか産業医の話になって、で、 で、なんか、ちょっとうちのホームと人事が困ってるみたいなんで、ちょっと話聞いてやってよとかって、大阪に行って、で、その時に、安西先生の、安全アリギブンのなんとかっていう一番でっかい版の、なんていうの、そんなに中身が面白くないやつ。面白くないって失礼で、安西先生の問題じゃなくて、その、コンサーバティブな本で、例の安全ハリギブンは、結果債務ではなく集団債務で、中を知ろうと思ったら裁判員に当たるしかありませんって始まる、本なんだけど。ほんで、その担当者に安西先生の見せたら、あ、うちの顧問ですけどって言われて、もう、ぜひとも契約したいとね。で、安西先生に会わせてくれって頼んだら、あ、いいっすよって言ったってことで、東京の、日比谷にある立派なホテルの個室で安西先生と初めてお会いして、で、めっちゃもう安西先生にお会いしたかったその思いの丈を語ったら、トイレに行った時に安西先生が、僕も用足してたんですけど、なんか隣にいる事務所の若い弁護士ですね、ああ、高くて面白いなって言ってくれてて、本音を聞いて、で、うちの若い弁護士たちと仲良くしてもらえってもらって、梅木弁護士、松原弁護士、岡村弁護士と、はい、仲良くさせていただいて、うん、今に至りますということなんで、うん、すごいね、割とまあその異業種交流会とか、まあ今もやってるし、その頃はなんかまっすぐ医者になる、まあそんな一極向いてないわな、まっすぐ医者になろうと思ってなかったからいろんなことに首を突っ込んで見てたんで、うん、まあだからある出会いだと思うけど、うん、なんかこう奇跡のような転機になる出会いはいっぱい、はい、
うん、
振り返ってもありますね。今の自分のこのメソッドにも相当、こう、なんていうか、そのエッセンスが注入されてるような気がします。
うん、
あと、まあ、びっくりが今の取り返し総合法律事務所の小島弁護士で、まあ、これも法編に書いてるけど、小島先生を紹介してくれたのは、ヘッジファンドをやってる中高の同級生なのよ。
うん、
なんか小島先生とその同級生が、ある、シティホテルを買収するときのデューデリーとかそういう絡みで、うん、なんか、その二人は知り合ってたらしくて。で、小島先生が僕の本を持ってるとか、そういうことは知らないままに、東京に、だいぶよ、なんか、中高から大学間空いて、20年ぐらい間空いて、なんか、同窓会やったんかな、うん、その後かなんかに、じゃあ東京でも会おうかって言った時に、せっかくやから、なんか、高尾に会うと思うから紹介するわって言ったら、小島弁護士 で、小島先生本持ってて、で、そっから、まあ、その彼とも最近も仲良くしてるけど、小島先生引き合わせてもらったっていうね。
うん、何を持って会うと思ったのか、みたいな。
そうなのよ。
その意味で言ったら、小島先生と出会ったのはもう、その意味では、もう初版出た後だから、割とあれですかね。
どうね。
完成されつつある。
うん。
これってことですね。なるほど。
はい。あとは、ちょっと産業保険関係なくなるんですけど、うん、もう一郎嘉一先生はね、今や日本のこう、公衆衛生業界でも超スーパースターですし、臨床系でも社会的手法とかそういった感じで、その、有名になってきておりますけれども、2001年の、大阪の国際循環器病学会なるもので、後に、キーノートのこうスピーチされた後に道頓堀でご一緒しまして。で、以降、研究から、日本酒から、温泉から、人生の楽しみ方を教えていただいてます。まあ、そういう意味で一郎先生はなんかもう、ある種の師のような、ね、メンターな存在ですけど。
一郎先生に会いにわざわざ行かれたって感じ
ですか？いや、学会にはまあ行ってて、
はい、
で、一郎嘉一先生が来られると、で、その頃は情報なかったので、うん、本がありまして、うん、ソーシャルエピデミオロジーってね、その本のプリフェースって前書き読んで僕も痛く感動してたんで、うん、そのまさに自分が考えてた、個人に介入じゃなくて、その、まあ、マクロなね、要因に、こう集団レベルの要因に介入するのが重要だみたいな書かれて、おぉ、これすごいと思って、で、来られてるって分かったので、その時の教授と一緒にお会いさせてもらいました。はい。
なるほど。
翌年、すぐ夏に1ヶ月サマーコースに行かせてもらって、ご自宅に招いていただいたら、まあ今やもう、日本酒マニアのね、コノッシャーの域に達する一郎嘉一先生ですけれども、当時、ご自宅のキッチンには、なんかあってはならない紙パックに入った、 なんか三角四角みたいなお酒があってですね。まあ、飲んでないと今は強くおっしゃいますけど、きっと当時は、ひょっとしてあれは料理酒以外の用途にも使われてたんじゃないかっていう疑惑からですね、私はもう、一応川内先生にお酒をお届けしなければということで、ポストを訪問するたびに、お酒を持って訪問しており、またそこにシステムを作ってですね、日本人の留学生や、ちょっと海外訪問する学生等がいると、お酒が自動的に運ばれるシステムになってます。
さすが、
マニュアル作り。で、マニュアルに、知らない他人から預かった中身のわからない預かり物があるみたいなのには、いや、これは中身はお酒で私が、YouTube にしてもらってって答えてくださいっていう税関向けの、マニュアルも、旧想定問答も入れてます。
すごいですね。やっぱ仕組み作りが。
仕組み作り。それは日本酒は、コールドチェーンって言ってね、これワクチンで一般的に使う話で、で、コロナのワクチンマイナス何十度で超有名になったけど、もう流っちゃったらダメなんですよね。だから、一郎川先生に対してもそう、私に対してもそう、何が言いたいかというと、いろんなとこで日本酒好きですって言うと、くださる方がいるんですけど、うん、私、常温でもらったお酒飲みませんので、本当に あげたいと思っていただくとすごいありがたいですけど、うん、もうそれだったら、お店からクール瓶で送ってください。う
ん、なるほど。
なるほど。ありますけど。で、手渡ししたかったらしていただいてもいいんですけど、必ず保冷剤つけて渡してくださるようにお願いします。常温のお酒は、料理酒になる恐れがあります。と、あと、日本酒はもう、卒業しておりますので、できたら、シャンパンがよろしいかなと思います。
はい、だいぶなんか雑談会みたいな感じで、今なってきてますが。
一番大事な話でしたね、今の。はい、高尾先生、贈り物をするときは、シャンパンで。
はい。
他に、聞いておきたいことは、ございますか？
殿先生ね、なんか、今日は喋らないと、ちょっと。
今日は喋らない。
今日もか。
今日も、そうですね。いや、大丈夫です。
ちょっとそれは出たふり、ひょっとして。今ね、大丈夫ですって言われたら、大丈夫という言葉は、極めて多義的な日本語によくありがちな表現ですから、イエスという意味なのか、ノーという意味なのか、いずれかはっきり分かるように回答してくださいっていうシナリオを用意してるんですね。はい。どこかでまたお見せできると思いますけど、今の大丈夫っていうのはどういう意味なんですか？
質問はありません。
やはり日本語は正しく使いましょうですね。多義的にならないようにね。
すいません。ちょっと、なければ伺いたかったのが、で、そもそも医学部入った理由って何だったんですかね。
あ、それはですね、はい、うちの父親は歯科医師なんですけれども、はいはい、子供の頃に、家のすぐ向かいぐらいに医院さんもあって、なんとなくこう、よくわかんないけど仲良くされてたみたいなね。で、なんか、医者かなと思って。
はい、
で歯科医師だとなんか、人が救える感じはしなかったので。
なるほど。
割とね、純粋に人を救いたいという
人を救いたいと。
はい。お医者さんを志向いたしました。多分、まあ、ブラックジャックを読んでっていうのはあると思いますけどね。
書いてある。幼少期に読んだブラックジャックの影響ありそう。
はい、当時は、面接は僕なかったけど、筆記試験だけのタイミングだけど、うん、面接でブラックジャック読んでって言うと必ず落ちるって言われてて。
ああ。
そりゃそう
で、ね、やぶ医者ですよね。
やぶ医者とか、免許医師だから。免許医師。モグリだから。そう、ブラックジャックって言っちゃいけないって言う。今はまああんまり気にはしないみたいだけど、うん、ただ僕がブラックジャックで一番気に入ってたのは、やっぱり何お金持ってる人には、うんぜんまんって言って、うん、で、持ってない人は50円とかね。あと、なんか、今度、お茶を一杯みたいなの。ああいうの、なんかちょっと好きで。産業部、割とずっとの、これまでで言うと、まあ、もうちょっとそういうのはもうやらないかなと思うけど、まあ、報酬は弾めませんがっていうところでも、めっちゃやる気あるのやったら、やろうかなっていう気になるし。まあ、あまり、めっちゃお金出すからやってくれって言われたことはあんまないけど。
なるほど。
はい。まあ、あれが、こう、ブラックジャックなりの勝手な美学みたいなね。ブラックジャックってお金を何に使ってるのかって、なんか、完全にはっきりしないけど、沖縄の方の離島なんか買って自然をなんかみたいな感じだ、なかった？
いや、なことないです。
なんかね、ちょっと記憶曖昧なよ、僕もそこら辺は。ただ、お金をめっちゃ食べ込んで、まあ、フェラーリが悪いわけじゃないんだけど、フェラーリ買ったらランボルギーニ買ったりしてるわけじゃないのよね。なんか多分沖縄のなんか、お母さんのルーツかなんかわかんないけど、みたいなので、うん、 なんかこれ知ってる人に言わせたら、もうサザエさんの謎と一緒でいい加減なこと言うなって。
これそうです。都市伝説やとか言われるけど。
間違い、それ間違い、よくある間違いって言われるんですけど。まあね、なんか、うん、まあ、そうそう。だからちょっと、アウトロー的なところはあったよね。なんか今も、まあ要するに、省庁、ね、中央省庁のマニュアルとか見ても、真正面から、はいと言って読む気にならなくて、
うん。
正しいとこは正しい、おかしいとこはおかしいという気持ちが、まああるけれども。なんか、ブラックジャックも、まあ、モーグリなんよね。そう、無免許だけど、なんか、無免許と、その、ちゃんとやるっていうことは、なんか別問題みたいなところはなんか、好きだったのと、そのブラックジャックなりの美学を通すところで、まああんまりそれはブラックジャックには出てこないかもしれないけど、僕はとにかく今産業医として、いや産業医というか顧問医なのかもしれないけど、活動でも結構重視してるのは、日本人ってあんなね、乱暴な雇用の条件、つまりもう最近言ってる職務無限定の勤務中無限定の時間外労働ありって、この間のセミナーでも連呼しちゃったけど、まあこれも向井蘭先生の受け売りなんだけど、何でもやります。どこでも働きます。いつでも働きますっていうね。まあ、こういう、なんか無茶なんだけど、多くの人はそれ真面目にやってくれる。で、消費者としてもよく言うように、この恩恵に良くしてる。要するに職務無限定で協力し合うから、消費者として接するときには、ちょっとずれたお願いをしても結構やってくれるっていうね。
うん、
一方で、最近特にそれをなんか、まあ、特にね、医師の診断書を使って、なんか、乱暴な要求を通そうとする方なんかいると、これはちょっとけしからんってね。うん、まあ、一言で言うと、ズルは嫌いで、長男にもかなり言いましたね。ズルするようなやつはろくな人間ならんって言って、
うん、
ちょっとガチンってやりましたけど。で、ズルのね、一番の例は、新幹線ね、まあ、のぞみ3号車まで自由席じゃないですか。ただ、時々、4号車の方に並べ張って、3号車の方に入っていくというね。3号車の列に、うん。
早く入れるから。
そう、早く入れて、席取るね。で、ああいうの見たら、ほんと嫌いで、それに対して、駅の方とかが一生懸命、4号車からの通り抜けをおやめくださいって言ってるだけじゃなくて、もっと実効性のある仕組みをね、考えて、あんなの3号車との間、バシャッとシャットアウトすればいいわけじゃない、物理的に。で、シャッター降りてて、で、発車してから上げればいいのに、そういうのやれよとか思うんだけど、なんとね、こんな人って何かっていうと、まあ、学歴だけはご立派な方ですよ。性別は言いません。ね、偏見のもとになるので。僕にね、僕が、その時、重積だったのかな。まあ、なんか忙しくて、もう来た新幹線乗るっていう時代もあったんで、重積、使ってた時代もあるんだけど、これ4号車からの席取れるんですよって、私賢いでしょって言ったやつがいて、もう、そういう人がもう私は、大嫌いで、もし僕の力で何か、ひどい目に遭わせられるチャンスがあるんだったら、黙って働く皆さんのために僕はそういう人に、チクッとやります。はい。
なるほどです。
これ小説書けますね。
書けそうですね。ちょっと面白いのが。
ね、面白かったですね、
うん。産業小説みたいなイメージを持っちゃうと書けないんで、もっとちょっと違う領域でね。
ちょっと社会正義的な。
社会正義。
ズルする人がなんか、ビリビリってなるよな。
うん、スカッとするような。
そう、スカッとはね、するよね。大体私の話聞いた方って、スカッとしたって言って、もやもやが晴れたって、もやもや晴れたは言っちゃいかん。もやもや晴れた。ガチ先生の先輩とってなった。
その ズルは嫌いの裏にあるのは、はい、今ちょっとちらっとおっしゃられたような真面目な人を救いたい、で数多く救いたいって思います、
は
い、
一人じゃなくて数はできるだけまとめたい、
うんうんうん、なるほどなるほど、そこに仕組み作りもつながると、はい、ありがとうございます。
なんかそこともちょっと関係するかもしれないんですけど、その人のなんていうんですかね、個人的な人のことっていうことにあんま興味が湧かない感じですか？例えば、どういうふうにこうしたら元気になるかとか良くなっていくかみたいな。
ああ、どうかな。
個別性に入り込んでいくところに関して。
仕事としてじゃないんだったら興味あるし、全然、相談されたら、いろいろ真面目に答えてあげる。だってそこは友達として人間関係なくて助言するんだったら、別に僕はなんかそこに責任を負うみたいな構図には基本ならないわけじゃない。 そういう時は、頼られればすごく真剣に答えますし、特に医者になって最初の頃は、言うように、大学入学時は精神科になりたかった。だけど、医学部で勉強したら精神科っていうのは、もうちょっとこう、なんちゅうか重篤な方を取り扱う診療科だなと思って、で今っていうか最初産業やり始めた頃は、あ、こんな感じが自分の思ってたイメージなのかなと思ったから、その従業員のこのお悩み相談にもすごく積極的に乗ってたし、そこでいろいろこう、ノウハウも得るので、その医療士交流会でのお悩みの方とかに、結構医療士交流会以外の時に、お茶代出してもらってたけど、お悩み相談とか医療相談とかね。だから時々まだその頃の勢いで僕に、なんか自分の健康問題、親の健康問題、挙句の果てには、ちっこい会社だと従業員の健康問題まで相談する人いますけど、それでって、お前の健康問題として答えるときは、リスクの話出してやるけど、そう、一個次挟まると、ちょっとこう、特に会社の従業員の話になると、普段の話と同じになっちゃうよ、みたいな感じで言ってますけど、嫌いじゃないですよ。だから、仕事として、契約してお金もらってやるんだったら、個人のことにも入り込まる。それは変な話。産業医のキャリアの初期は、お金払ってもらってそれやらせてもらった感じで、
うん、
例えば最初の頃だと、10社ぐらい契約してて、全部でカバーしてる従業員数が、2、3000人ぐらい、もうちょっと多いかな、だった時に、全員に携帯電話教えてたもんね。普通に。24時間じゃないけど、携帯あったら対応してたね。ただ分かったのは、3000人の中の3人か5人ぐらいがずっとかけてくるだけなので、
あ
健康で仕事してる人は医者は別にそんな普段いらない、ね、いやこれはなんか違うなと、そういうのも全部大体やってみて、今に至るという感じなので、それはねゾノ先生がよくフォローしてくれるように産業としても寄り添って、うまくいったこともあるけど、あまりいい結果にならなかったなっていうのもあって、で、それを今というか後から振り返って、いわゆる割合的に見ていくと、あんまり成績良くないなっていう感じだね。寄り添い方ってやっぱり。
そんな、成績良くなかったなって思う振り返りのなんかきっかけみたいな出来事はあったんですか？
もうすごい上手い振りですね。なんかもうこれ言えみたいな感じでパスワードされた感じしますけど、僕は産業医として指導側に回った最初の2人が、両方とも臨床研修、1人は途中で飛んだし、1人は臨床研修なしで医師免許だけ取った2人だったんで、その医療スキルとか、医療、知識はもちろんあるんだけど、現実の医療スキルのこう、なんか、やったことがない2人に教えるっていうので、ちょっと医療的なところから離れたのと、二人に同じことをやらせないとっていうのは、最初僕が契約してた産業先の契約を三つに割ってもらって、その二人が、これ前にも話してるよね。訪問するようにしたんで、標準化の必要があったっていうところで、そんなところからかなと思いますけどね。
いや、なんかさらに突っ込んで聞くと、なんか例えば、個人を、救えるかどうかっていうところでも、なんか数人であれ救えてれば、よし、僕は今日頑張ったって思えるのが、多分多くのお医者さんなのかなと、この打率がどうこうってあんま気にされない方が多いのかなと思う中で、理想が高いというか、まだいける、もっとこういういい方法があるはずと思えるのが、なんですか、そういうふうに客観視できるっていうのが、なんか、そこが高尾先生の、他の先生との違いなのかなと思うんですけども。
そういう意味ではね、なんか、このことに関してお腹いっぱいにならないね。常に工夫は、し続けたいし、その工夫は、誰でもできる形にしたいね。なんか、あまり仕事が趣味になりたくないんだけど、酒と、車と、もう一個なんかあったような気がするけど、趣味だって言ってたけど、車、最近ね、車好きなのは多分わかると思いますけど、よりも、ずっと、頭の中で、この、産業医的なこういうことに関する、ことはずっと考えてね。だからシャワー浴びてて、来られて思ったから、大原則、ポチ3原則みたいに簡単に論じていいもんじゃなかったんだと思って、大原則のと3原則の間に、ハイフンを5つぐらい入れるようになって、この一緒のページに書くなって見たら、改訂版もまだ一緒のページに書いてあってしまったと思ったんやけど、ああいうの考えてて、 こういう夫婦に説明したら伝わるんじゃないかなとかね。こういう仕掛けにしたらね、さっきのまあ新幹線の3号車と4号車のシャッターみたいなちょっとお金かかりそうだけど、考え、常に考えますね。
なるほど。
ね、考えたらやってみたい。で、どっかやってくれるとこあんのよ、意外に。
やっぱ転職ってことなんですかね、そういう意味では。
うん、これはね、よく、言ってるけど、この、今だけ見たら、なんか、好きなこと仕事にしてていいですよねっていう感じで言われるんだけど、最初の最初から産業が好きで産業仕事したわけじゃなくて、まあ、今日もちょっとお話したような、いろんな事情で、まあ、産業やんなきゃいけないからやってるうちに、まあ、だんだん好きになったっていう感じなので、まあ、これは思うのは、今ね、よく偉いね、方もおっしゃられてますけど、今目の前に与えられたこと一生懸命やってたら、まあ、まあまあ好きになるじゃないですか、それ、普通。で、やったから、本当にもっとやりたいことがあったら、地盤ができたら、もっといろいろできると思うので、まあちょっと、そういう入り方は邪道かもしれないけど、僕が小説家になりたいと言って、なりたいと言ってなれるもんじゃないんだけど、まあその、やれと言われたというか、与えられたことをやってて、とりあえず本は出せたわけだから、まあ、なんか小説家に遠のいてるってことはないと思うね。回り道的なものはあるにしても。あと、これ聞いてる出版社の方がいて、僕に小説を出させてくれるっていうなら、いつでも書きますけどね。っていうか、そういうの考え良くないよね。書いてから持ち込むべきよね。
もう一個今思ったのは、しれっといつの間にか連載が小説の連載に切り替わるみたいな。
結構それは、
それはありです、ね、
気づかないように、
はい、
今の、なんかテーマから外さずにやっとけば、できるかもしれないよね。
はい、
ある、新人産業医の、成長の奇跡とかなんとか言いながら、
はい、
それを書いちゃえば。
全然いける気はしますけどね。要は今まで言ってた、教えてた お話を、ある新人産業医がこう、経験していくみたいなストーリーにして、小説にしていけば、はい。全然できると思うので、小説行きましょう。
小説、まず、ちゃんと一回書かないといけないね。
短編でも。
確かに。あまり肩に力を入れず、短編からね。はい、ちょっと分量加減がよくわかんないんだよね。そこから、なんか、勉強しないといけない。
ちなみにさっき精神科のお話ありましたけど、その人間の心理とかそっちの方にはあんまり関心興味がいかないんですか？
大学生時代か卒業してちょっとの頃は心理学の本もよく読んだりしてましたよ。だけど、あまりなんだろう難しい。ちょっとこれカットかもしれないけど、科学性がないというか再現性がないというか、面白いんだけど、まあ、まさに今やってる。この間のセミナーで言ったけど、これ僕が自分でやるっていう観点じゃなくて、人にやってもらうっていう観点でこの話聞いてねって言ってたけど、心理学のアイデアの応用って、なんか、人に再現してやってもらうにはなかなかちょっと扱いが良くないなと思ったんで、まあ、興味の範囲は超えなかったですね。興味ありました、昔は。
確かに。
なんかそこはあれですかね、精神科って、その心理学と、やっぱどうしても切っても切れない。あれになって
くるのかな。なんか全然医学部で精神科に行くと心理学と接する要素は全くないに近いと思うけどね。精神分析とかってされる方とされない方ともう完全に分かれるし、される方ってごく一部なので。
ほうほうほう。
どっちかというと、普通の精神科医療の中には心理学要素はまあ、ほぼないと言ってもいいんじゃない。それ言い過ぎなのかな、あんまりないような気がするけど、
まあ、いわゆるその一次予防の中では結構、心理学的要素は出てくるじゃないですか。そのなんかこう、メンタルをどうやってこう、良くするかというか、その維持するかみたいな。
医学の中に一応の視点はあんまりありませんけどね。
そうそう。
あんまりなんていうのかな、なんか身入りの話で言うととんでもなく怒られそうだけど、病気が出ないと医師はいらなくなるので、病気そのものをこう、一時予防としてなくそうという、考えはやっぱあくまでも公衆衛生的かなという気がしますね。
ちなみにぜひ伺いたいのは、今高尾先生がおいくつですかね。
52。
大学は定年が65。
65
なんですかね。これどういう将来を描かれてるんですか。
いや、まあ、なんか今ね、今の教授の方が僕より若いので、まあ、もうこのまま体制として続く分には、まあ、ご一緒するのかなというふうに考えてるし、まあもちろん、あと2席を空けた方が良くなる、いろんな事情ができれば、まあ、 もともと独立しようと思ってたので、
うん、
まあ普通にある年齢までは産業医事務所として独立して普通にやりますけどね。仕事やらずに生きていけると思いな。だってやることないじゃん。ずっと家にいても。
いや、車運転したらいいじゃないですか。
いや、あ、まあそれはすぐ飽きると思うんだよね。
なるほどね。
まあ普通に、まあ久しぶりに実務産業もやったりしつつ、まあやっぱり顧問的なものとか、
うん、
産業保険体制の立ち上げ的なのとか、ちょっと、横断的なやつ、
うん。
教育委員会とかいいじゃない。なんかそういうやつとかは、なんか、いろいろ手がけてみたいけど、
ね。なるほど。
まあ、それを、今だと、こう、自分で契約してやるっていうのがもう頭打ちなので、それをもう、契約するからやらせてって言って、どんどんやってみたいね。
うん、ある時期は、うん。なるほど。じゃあ、逆に言えば、できるまでは、あ、なんですか、死ぬまで働くっていうか、その、できる、間はずっとやり続けるって。
そうね。なんか、一応マグロ的な感じなのか、止まったら死んじゃうような気がするんで、あまり年金がどうとかを考えなくて、割と体力的にはそんなに負担の大きくない仕事だし、
ま
あ、今は立って喋ってるけど、しんどくなったらまあ座って喋りだけど。いけるところまではやりたいね。あんまりなんか、こう、まあ、頻度を減らしてもいいかなと思うね。もともと今も裁量労働制だから割と、土日とかにすごくこだわるというわけじゃなくて、予定して休みはもちろん、今はちゃんと有給取らなきゃいけないけど、まあ、それが独立した形になれば、水曜日働きませんぐらいの、水曜日は、なんか、札幌に行って足を伸ばして、夜市のワインを飲むとかみたいなのは、やってもいいかなと思うけど、まあ、毎日それはできんなと思う。どんなにお金があって、もう働かんでもいいって言われても、毎日し、ワイン飲みに札幌から今度はじゃあ沖縄に行って焼酎バーに行くみたいなちょっと無理かなと思うね。
ありがとうございます。
はい。
ちなみにもう時間があれかもしれないですけど、はい、高尾先生こうずっと長らくこう人事の人を見てき、来られたのかなと思うんですけど、その人事の人に対してなんか思うこととか、なんか
ああ、
ちょっとかなりざっくりしたこと、
ね、はい、まあその銀座のビルの加減でもありますけど、女性合ってると思うんだよね、大半の場合。あ、会社がちゃんと女性をそれなりに遇するという前提にいる会社の、女性とかでも後輩社の社長になったりするぐらいのこう感じの会社において、女性人事は、すごく、まあ、その会社の、こう、社風もあると思いますけど、
うん、
僕のメソッドとの相性いいと思うんで、で、なんだったら子育て中だって、なんか家から指令飛ばしたらいいだけでできちゃうし、
うん、
シナリオ書いて、あんた呼んどきなさいっていう意味だから、女性に合うんじゃないかなと。男の方がどっちかというとやっぱり何が節が出ちゃって、彼のキャリアがとかっていう、それはちょっと一緒にしないでっていうことを、まあ一応なんかね、事前の会議で整理して、それはなしよってやってやる、なんか整理が必要な感じがするけど。
確かになんかシナリオとかも、通じての話とかも進みやすいというか、理解がすごい早い気はしますね。
ではそろそろ、まあでも結構と取りましたけど、そろそろ4時間なんで終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、
はい、
今日はちょっとやや取り留めのない僕らが興味津々でいろいろ聞きすぎた感じもあってですね、なんか面白い話になった気もしますが、
編集でなんとかしていただきましょう。
いやーどうかな、
残るどんだけ残るんでしょうね。
いやーカットした上とかいっぱいあるの。
わかりました。はい、じゃあ皆さん今日もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。